Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà bien, le professeur Saito Maléchi, qui, il y a 2 ans, nous a fait le plaisir, l'honneur de venir prononcer 4 conférences ici, justement, sur le thème de la, je crois que vous aviez parlé à l'époque de sinophonie, et tout à fait dans la ligne des préoccupations phonétiques. Aujourd'hui, il nous parlera de la psalmodie poétique et de la lecture explicative, c'est-à-dire qu'il abordera les aspects phonétiques, sonores du Kambun. Le professeur Saito est à la fois sinologue et un grand connaisseur et qui a écrit des livres passionnants sur la culture chinoise et le Kambun à l'époque de Meiji. Donc nous apprécions cette double formation qui est très précieuse pour notre propos, et je l'invite maintenant à parler.
Merci beaucoup, professeur.
Robert-sensei, arigatou gozaimasu. Watashi no hapyou wa nihongo de sasete itadakimasu. Rai wa fransuzo de tsuite imasu ga, ginye to kundoku to salmodi poetik et la lecture explicative.訓読っていうのはレクチューエクスプリカティーフというふうに、これは解釈のための読みということになりますが、今日の話はその解釈のための訓読がどのようにして、日本語として漢字を読むときの声になったのかというお話をさせていただきたいと思います。今日の話は基本的には2017年に中古文学会の大会で報告した内容と重なります。これはPDF で今すでにダウンロードできるようですので、もしご興味のある方はそちらをご覧になっていただければと思います。で、最初のスライドですが、これはよく大変よく知られた例だと思いますけれども、枕草子の中に車に乗りたる人の有明の貸し金すだれ上げて有志なお残りの月に行くという詩を声よくて図したるもおかしという一節がございます。また「源氏物語」には「鷹について腹渡れるは秋の天」ということを意図忍びやかに存じつつ「いたまえり」というふうなものがあります。説があります。でこれらは非常によく知られた例として、日本における漢詩の需要、特に「源氏物語」の方はこれは伯楽天伯教委の句の引用でございますから、博士の博楽天の詩の需要ということを語るときには、必ず惹かれるような例だと言っても、差し支えないというふうに思います。で、私はこれを、いつ初めて読んだのかっていうのはもう忘れていますけれども、思ったのはもう訓読で詩というものは需要しているのだなということでした。で、もう一つは声よくて図したるもおかしというふうに、これ単に解釈ではなくて声の良さというものがここでは強調されているということです。それから源氏の方では意図忍びやかに図じつついたまえりというふうに、これは人に聞かせるためではないのですけれども、やはりその声が趣があるということです。つまりこれはもうすでに解釈のための訓読というよりも美しさ、声の美しさというものを鑑賞するものとして捉えられているということがわかります。で、教科書的なことを申しますと、枕草子は大体1001年ぐらいですかね、ぐらいにまでは、成立していただろうというようなことで、現地の場合にはあれは1008年ということになっていたんでしたっけね、にはもうすでに存在していた、つまり、10世紀の終わりから11世紀にかけてはこれがこういう形の需要が行われていた。ただよく考えてみますと最初はこうであったはずはないですね。最初は漢詩というものは、少なくとも漢籍というものは漢音で読まれていたはずで、あるいは、特定の漢音というふうに言うことができるかどうかは別にしても、中国の音に基づいて、つまり、漢字一字を音で読む、その形で読まれていたはずなわけですね。でそれがどうしてこのようなことになったのか、この間に何が起きているのかということを考えてみたいというふうに思ったわけです。でそこで、 もう一つ、漢詩の訓読、漢詩の読みということで、これもよく知られた例ですけれども、これは藤原の道真が左遷といっても四国の方ですね、に来任に出されるときにですね、藤原元常が道真の前で四国を吟じて、道真に演じることを命じたというようなところですけれども、読み上げますと、四帰りとなれども幸いに内縁に所属の間に自死、内縁に所属の間に自死ですね、公園に預かるうるは旧礼ありといえどもまた主恩なりと、送別の宴をここで開いていただいているということになるわけですね。大工事により酒を指針に行うと、お酒が回るわけですよね。諸国次にあたるをもってまた廃を辞すべからず、世の前に貯立していかず、周囲にして吟じていわく。でその次ですね、ここは訓読ですと明朝の風景は何人にかつかんということになりますし、当時の音は私は発音できませんけども、今の音で言えば、明朝本人如何人というふうになるでしょうか、というふうに読んだということになります。で一義の後、世に、明治で高く英で進む、私に高く英字よというふうに言われたというふうにあります。ここで銀と英というのがどう違うのかというのは細かい議論がもしかしたらできるのかもしれないんですけれども、とりあえず、元常の方はその宿を、とりあえずその声に出したと、この場合はですね。そしてそれを、繰り返して、道真に今度は高く調子をつけてということなのだろうと思いますけれども、声を上げて、読めと、いうふうに言ったということであろうかと思います。目をこみて永然と欲すれど心身明乱しわずかに一声を発するのみ涙流れと応えつつというのがあります。で先ほど、この明朝風景何人にかつかんというのをどうやって読んだんだろうというふうなことを申し上げましたけれども、これは年号でいうと2年ですか、886年の1月でございます。で、その、5日前に先ほど申し上げましたように讃岐の神に、道真は、任じられているわけですけれども、いろいろ考えると少なくとも道真は漢音で読むことはできたに違いないだろう。で元常の場合はどうなんだろうということを考えるわけですね。これはちょっと後の方の議論を先取りすることになってしまうのですけれども、ここで注目すべきはだと私が思うのはこの一句だけなんですね。ここで読んでいるのは元常が読んでいるのは、つまり一句を取り出して読んでいるということになります。でこれは詩全体をここで作って読んだというのではなくて、この一句を取り出して読んでいるということで、そういう読み方であれば、例えば和漢朗詠集の一番最初の花心霊月の、句がありますけれども、あれなどはずっと音で句ではなくて、句だけは音で読まれていたということがありますように、ある一定の句に限っては、例えばその専門の学者でなくとも音読ということがあり得たのではないかということも考えられます。あるいは元常はもうすでに訓読で読んでいて、それを道真に、道真が今度は、音読で読むということもあったのかもしれないということもいろいろ想像できますが、ここには何も書いておりません。でこれ実はこの問題というのは、なかなか解決ができない、当時どう読んでいたかという、記録がなかなかないので解決はできないのですけれども、一応状況証拠から両方で読んだ可能性がこの当時あり得るだろうということまでは言えます。それが何を意味するのかということを、考えてみたいわけですね。で、今一句のみを取り上げたということというふうに、つまり詩全体ではなくてということを申し上げましたけれども、詩全体は、こういう元法令の、濃縮して送られるに応えるですかね、 という、白居易の詩がありまして、これも訓読すると、愛愛で共に嘆くは寛ならざるみと、直日というのは殿の日ですね、常に多く祭日しきりなりと、行幸一斉分散して去る明朝の風景何人にか使う。でこれはもう従来指摘されていますように、何て言いますか、職務の忙しさで宮中で、いるというの生活を歌ったものですよね。ですから、ずれてるわけです。つまり、道真が、讃岐の神に任じられて、都市国に行くという状況ではなくて、例えばそれが八景院の城の中で八景院をまたどこか外地へ行くというような外人に赴くというようなことがあるということではなくて、あくまで日常の彼が、宮廷中央にいる時の詩ですからということなんですね。ところが、暁の太鼓が一声鳴るとみんなちりぢりに去っていくのだ、これはそれぞれの職務に行くということだろうと思うんですが、本来はですね。ところがこれだけ取り出してみると別れの歌になるほどふさわしいということにはなるわけですね。で、これは言ってみれば、でそれを当然道真が分かっていて泣くわけですよね。で、明朝の風景は一体誰のものであろうかというときに、その前の句を知っているということが前提となるわけです。先ほどのお話にもあったアリュジオンということであるかもしれませんけれども、つまりこれ知らないと泣けない、で逆にそれを知っていることで、元の詩の全体の文脈とは確かにコンセプトはずれるんですけれども、この詩を知らなければこうは受け取れないなっていう、非常に面白いこれ引用だと思うんですね、の技法だと思うんです。でこういった技法というものがその一句一句を吟詠していく、後に核の吟詠というふうに呼ばれるようなものにつながるものがあるだろうというふうに、私は思うわけです。で、道真は音読はできたはずだからしただろうということを申しましたけれども、できたはずだからっていうのもこれは何というか本人の声が残っているわけではありませんけれども、一方でですね、これも非常に有名な例で、道真の訓読を伝えるものという扱われ方をすることがしばしばありますね。これは道真自身の詩なのですけれども、これは五段抄の中に引かれているものですね。ですから、五段抄ということは、先ほどの源氏とかもそうですけども、10世紀以降ですね、五段抄少し遅くなりますか、10世紀から12世紀ということになりますから、そこに至っての伝承ということなので、もちろん道真自身がこういうふうな英字型をしたというふうなことは避けなければいけないんですけれども、戸様に行き高様に行き雲はるばる如月弥生日うらうらというふうに読むべきだというふうに、書いてあるわけですね。でこれはこれ新太子賞の書でしたっけ、ね、違ったかな、あ会長音か、会長の上田敏が弾いてたんだと思いますけれども、農場にもこれ書いてあって、よく知られている例だと思います。でこういう読み方というものがかつてはあったのだというような例としても引かれるわけですが、今の訓読の形とは違いますよね。それで和語に直して、読んでいるということが非常に特徴的だということが言われます。もう一つ私が、注目しておきたいなと思うのは、これはあれなんですよね、この関係の人の失格というふうに書いてあって、で要するに女性ということになるのではないかと。で、次の先にこっちを見ておきましょうか。これもですね、五段抄の中に出てくるものなんですけれども、大江の朝綱ですね、大江の朝綱の、 が亡くなった時、大江のタスナはこれは896年ですかねに亡くなって、あ違うわ、申し訳ないです、886年に生まれて958年に亡くなっているのかな、ぐらいの人なわけですけれども、その数年後に、その旧宅に、人々が集って、月見をしたと。で月見をして、文集にあるこの詩を英字だというふうにあるんですけども、この文集は普通文集というと白紙文集なんですが、原稿の白紙文集にはこの句は確かに見えなかったというふうに、思います。で、パッと見て普通に訓読すると、月は昇る長安百尺の楼となりますかね、砂を踏み練り絹を開きて立志青春に立つ、月は昇る長安百尺の楼というふうに、言うわけですけれども、この月は昇る長安百尺の楼というふうに読んでいるとですね、雨が出てきて、で雨はずっとここに仕えていた身であるって後で、身の上を話すわけですけれども、ここで注意しておきたいのは、そもそも月は昇る長安百尺の楼の詩は、その応実将校の絵に似ずと言ってるわけですね。で、月にとこそ英字られしかというふうに言ってます。月が昇ってるんじゃないというわけですね。で、 月が楼に昇ることはないだろうというわけですね。今の訓読だと別に月は昇れて全然構わないんですけれども、何も月がよいしょよいしょと楼に昇ったっていうふうに誰も考えないわけで、楼の上に昇ってるっていうふうに言うわけですが、かなりこれなかなか詩の解釈としては理屈っぽいなというふうな感じがいたしますけれども、それはともかくとして、読み方が違うというのは、これは訓読じゃないとこの演じてるっていうことの意味が、分からないわけですよね。で、昇る、すいません、昇るですかね、昇るっていうことの意味が、これ分からないわけですね。訓読ではない、訓読ではないと、訓読で演じているのでないとということですね。で、これもまた実は訓読の読み方を雨が伝えているというあたりがちょっと偶然かもしれませんが、男読み女読みみたいなものがあったのかどうかっていうこともちょっと連想したりもします。で、この菅原道真の詩は楽天の北斎三遊を読む詩なんですね。この東高成功という詩はの句なんですけれども、じゃあその白楽天の詩はどういうものだったのかって見ますと、こういうものなんですね。で、だいぶ長いんですけれども、三遊っていうのは何なのかという、三人の友ということですが、何なのかというと、金と酒と詩なわけですね。金と酒と詩です。で、金やめば酒をあげると。酒を酒杯を挙げると。で、酒に満足したら今度は死を吟ずるというふうに、それをこう繰り返しているというわけですね。なかなか素晴らしい、循環してやむときなしと言っているわけですから、いつまでもそれをやり続けるわけで、なかなか素晴らしいわけですけれども、こういう中で A という一英詩集を飲むですかね、それから喧嘩してまた照英すという、金を引いてまた杯を、酒を飲んで詩を演じたりするというふうに言っていて、でそれから、例えば東映名の名前などが出てきますね。それから英傑記なども出てきます。それから酒好きの劉伯林ですかね。だから詩と金と酒というので、有名な人物が引かれていたりするわけですけれども、なぜ私がこれを全部詩をこうご覧に入れたかというと、つまり、どういうふうに演じるかという吟じるかということ自体が、彼らが親しんでいた八教院の詩の中ですでに詩は吟じるものだ演じるものだということが示されているからなんですね。で、当然のことながら道真はそれをモデルにしているに違い、道真以外も全部そうだと思いますけれども、そういうものとしてあると。だから詩は吟ずべきものだということはもうここにすでにもう デフォルトで存在しているというふうに考えるべきなんだろうというふうに思うわけです。で、そういったことを踏まえながら、もう一方で例えばこういった使用吟じるに関連しては、これも非常に有名な例ですけれども、漢学会で、発狂院の詩を、まあ、この場合は下なんですけれども、まあ、これで言うと、この辺ですね、虚偽の作れる百千万号の菩提の主83年の功徳の輪という下を図してというふうに書いてあります。まあ、小してって読んでもいいかもしれません。この場合は、まあ、一応図してって読んできますと、下を図して歩みゆくにようやく寺に禁ぬるほどにと、まあ、ここは八虚偽の詩を読んでるのと、それから今度は僧、こっちはまあ学生の方がそれを読んでるわけですね。で、僧侶の方は声を同じくして法華経の中のというふうにして、これはどう読んでるのかというと、つまりお経ですので、直読している可能性っていうのは高いだろうというふうに思うわけですね。で、これずっと経の直読、仏教の経典の場合は直読っていうのは続きますので、おそらくそれはあるんだと思います。それからこういった言を図して、この場合の言を図してっていうのも当然この句を多分唱えているわけです。こちらもこの句を唱えているということになるので、これを繰り返し繰り返し唱えていたと考えてもいいのではないかというふうに思いますし、もちろんそれは覚えているわけですから、こうまあ何ていうか念仏のようにですね、唱えているっていうふうな言い方がしてもいいかもしれません。で、つまりこれはこの場合はちょっとここで断定はできないんですけれども、っていうのはこれ三方衛のテキストを使っているわけですけれども、その元のテキストが実際の音をそのまま、つまりこちらは訓読で読んでいたからこういう書き方をしていて、音読だったからこういう書き方をしているっていうふうに断定してよいかどうかっていうのはやはり保留せざるを得ないところがありますけれども、しかし書き分けはあるかなというふうには思うわけですね。で、まあこちらの方は詩ですね。これは訓読なのか音読なのかというと、こうのというのがこうテキストに入ってるんですけれども、訓読なのかなというふうには思いますが、これもテキスト問題になりますので、断定はできません。で、法華経の方ではこれは仮名が入らないんですね、やっぱりね。で、こういうことを考えていくと、まあ状況証拠的に考えても、僧侶たちは物騒なので、僧侶たち物騒なので、そうか、言い方おかしいですね、僧侶たちは仏教徒なので、これ音読でお経として音読していて、そういう学生たちはその、まあ、訓読で八虚偽の詩をやっている、八虚偽の詩とそれから法華経というのが対応されているという、まあ、下というふうになっていますし、確かに仏道に関する詩句ではありますけれども、まあ、元は詩ですよね。詩というふうに考えてもいいわけですよね。というふうに考えるとですね、ちょっとこの対象も注意されるかなということかなというふうには思うわけです。で、これは詩の場と、それから、まあ、仏教というか仏道といいますか、そういう、修行の場、宗教の場というふうに大雑把に言ってしまってもいいかもしれませんが、それとが接続しているということですね。で、それは、まあ、別に文学と宗教というわけではなくて、まあ、というふうに言ってもいいかもしれませんが、まあ、そこよりも注目したいのは、音声でもって文字を音声でもって文字を音声化すると言っていいんでしょうかね、という行為において接続しているというところが興味深いというふうに思います。で、ここまでのところをちょっと簡単にまとめてみますと、どうも直読と訓読の二通りの吟詠唱というものが、まあ、あるだろうと、あっただろうと。で、それはどこまで遡れるかっていうと、9世紀はに遡る、文献的にはそこまで遡ってももしかしたらいいかもしれないですね。で、それがちょっと早すぎるということであれば、10世紀にはそういうようなことが行われていて、11世紀にはもう確実にそれは訓読での需要というのはあったと。この、 9世紀から10世紀あたりっていうのに何かが起こってるんだろうなということで、でしかもどちらかがどちらかを排除するという形にはどうもなってないということですね。でもちろん直読そのものは11世紀になるとごく限られた人しかできなくなるという状況があるかと思いますので、訓読の方が少なくとも詩については詩の読みについてはお経は別ですけれども、詩の読みについては訓読が体制を占めるということになるのかもしれないんですけれども、ただだからといって直読が排除されているというわけでもないだろうと、場によっては両方あると。だから、何を意味しているのかということと、どういう場でこういった音声こう文字を音声化するということが行われているのか、これ非常にもちろん日本や中国や東アジアに限らず文字の音声化っていうのは非常に重要な、まあさまざまな事象の中で重要な事象の一つに数えられると、私は文化的な事象のうちの一つに数えられると思うんですけれども、まあそういうことがあるだろうと。そして、今日のお話の、まあ、ポイントとなるのが、訓読による吟詠っていうのはじゃあいつから始まるのかということですね。でいつから始まるのかについて言えば、今私が申し上げたように9世紀10世紀あたりかなというぐらいしかやっぱり確定はできないんですけれども、どのようにして、何を契機にして、何がきっかけになって、何かが始まるときにはなかなか必ずといいますか、何かが始まるときには、まあ、それなかなかわからないんですけれども、でも必ずそれを可能にする条件、それを後押しする何かというものが存在するだろうというふうに思うんですね。それを考えてみたいと思ったわけです。でそこに行く前に、とりあえず、司書の吟詠ということが、まあ、要するに中国において吟詠というものがどういうふうに行われていたのかって、先ほど八経の段階で、金と酒と塩というのがございましたけれども、それよりももう少し遡ってみて、どうなのかということを一度見ておく必要があるだろうというので、この例を今、スライドに映しております。で、まあ、両方とも三国志の中に出てくる師匠の中に出てくる例なんですけれども、右の方はこれはまあ、田舎というか、まあ故郷に帰ってですね、で、学生に礼学を教えると、この平原伝という流れですが、この原というのは別にこれですね、平原がそこでその礼学を教えると。でそして師匠吟詠師と、で門徒数百だと、で、道に服す門徒数十というふうに書いてありますね。でこの場合の師匠吟詠するっていうのは、まあ今でいうところの司教と諸教だというふうに言っていいわけですね。でそれを吟詠する、これはだからまあ学問ですね、学問を教えてるっていうことに、まあ、まあ考えていいだろうというふうに思います。で一方で同じ三国志の秘書の中に、この金出っていうのがありまして、でその中で金が、どういう生活を送ったかというのことが書いてある中に、ここに師匠を吟詠してその楽しみを改めます。要するにもう引っ込んでるわけですね。である種隠者のような暮らしをしているわけです。でその隠者のような暮らしの象徴として、師匠を吟詠すというのがあります。でこの師匠を吟詠すの師匠というのもやはり司教諸教だというふうに考えていいんですが、司教と諸教というふうな個別のこう書物をこう特定的に示しているというよりは、それはやはり代表的にこう示しているのであって、何を代表しているかっていうと古代の言語だっていうことですね。古代の言語、古代の言葉っていうものが記されているのの代表が詩と書なんですよね。それは他の経典よりもより一層この詩と書というのは古代の言葉ですねというものを記しているというふうに考えられていたというふうに、だからここで代表的に取り上げられている。でそれも吟詠に足るものですというふうに考えられているわけですね。だからそれを吟詠することによって、まあこちらの方はまあ学者、まあ学問を教えているということで、こちら隠者というふうな区別はパッと見るとできるんですが、しかし両方とも古代世界への接続のために吟詠をしているということについては変わりはないわけですよね。というふうに考えることができると。 で、それがですね、少し時代が下ると、そうでもないかな、ちょっとだけですね、応挙、稽古、遜尺ですか、遜尺は等身ですから、少し時代が下ると言ってもいいかもしれません。応挙、稽古あたりはこうさっきのところから言うと接続している感じがしますかね。こういったものも出てくるという例なんですけれども、この場合は師匠の吟詠ではなくて何を歌っているかよく分からないです。ただその気持ちよさそうだということは分かるんですね。で、包みの前を称揚してその柳の下で吟詠すると、何らかの詩を歌っているということは間違いなかろうというふうに思います。それから稽古の金の筆の場合には、これは金に合わせて吟詠しているんですかね。で、この場合も志を欲しいままにするという言い方をしてますから、これも気持ちがいい状態だということですね。心ゆく様ですね。それからこの調子のこれについては、この手紙については、実はこれはそんな風にして、私は違うけどもそんな風にして、あなたはそんな風にしているのでしょうっていうか、あなたは立派だけれどもっていうことを、立派な理想的な生活をしているかもしれないけれども、いや私はそうではなくてっていうような文脈の中で、書かれているのですけれども、いずれにしても、この不行吟唱っていうのが何というか、志を得てる、つまり得意の様であるということは間違いないわけですね。で、和漢漏洩詩の日本における漏洩っていう言葉は日本では広まりますけども、その漏洩の基づくところというか、一つの源泉みたいな形で言えるのは、この遜尺の天台山に遊ぶ風なわけですが、これは大きな川を見て、詩を吟じているということになります。これらの特徴的なのは、何を吟じているかっていうのはないんですけれども、その吟じるっていう行為自体が身体的な快楽を伴っているということですね。で、それは精神の解放につながっているということです。で、これが先ほどの、博楽天のですね、何と言いますか、その金と酒と死の快楽ですね、それにつながるものであるということは、お分かりいただけるのではないかというふうに思います。で、そうしますと、先ほどの博楽天の詩も、個人の、精神の解放でしたし、それから、一方で、今の吟詠の例を見ても、それは個人の精神の解放なわけですが、実はこれは個人の場だけではなくて、宴の場においても同じことが言われていたというか、認識されていたということにも、やはり注意をしたいというふうに思います。有名な蘭亭集の序です。あまりにも有名なので、その全体特に解釈はいたしませんけれども、要するに曲水の宴で、四句還元の、要するに還元楽、還元が飾りみたいなものがなくてもですね、ただその水を引いて、そこに杯を浮かべて、でそれを飲んで、で詩をえじるということ。この場合のえじるのは、後で蘭亭集ですから、そこに蘭亭の詩が並んでいるのですから、ここのえじるっていうのは、詩を作ってそれをえじるってことが分かります。つまりここでは詩を作ってるわけですね。でそれをえじてるってことです。ですから、そこから逆に考えると、先ほどのも何らかの、詩を自ら作って演じているということも、考えられるかなと思いますけれども、ここでは一生一会といった場合には、杯をあげて、そして詩を作るということになるかと思います。で、これもまた精神の解放を、それぞれの精神の解放を意味しているということは言えると思います。と同時に、宴の空間をことほぐということがあるのも間違いありません。こういった宴というのは、もちろん日本の、宴の詩にもこれが影響というか流れてくるわけですけれども、宴そのものの空間が俗世の、俗世というか、俗事のといったらいいんでしょうかね、 大体官僚たちによる宴なわけですから、その普段の仕事を離れた空間としての宴の場という、まあ、一時的な隠逸というふうに言ってもいいかもしれません。その仮の隠逸的な空間というふうに言ってもいいかもしれませんが、そういうものとして宴の場が設定されるということが、まあ、しばしばあるわけですね。で、乱天の集いなんかはまさにその典型のようなものということになるかと思いますけれども、ですので先ほどの、隠逸の空間と吟詠の空間というものが重なっているということが、もう一つ宴の空間にも重なっているというようなことはやはり見ておく必要があるかなというふうに思います。で、ここまでのところを、まとめてみますと、まあ、師匠吟詠すというのが政治の中心から離れる詩人の象徴的行為となっている、師匠による古代世界の接続というものがあるだろうと。一方で、まあ、同化的な、まあ、老荘思想的なと言っていいでしょうか、枠組みの中で精神の解放のための即興的な吟詠や吟唱というのも行われているというふうに言っていいでしょう。で、同時に演習、つまり宴の場における吟詩も集団的でありつつ、その各自の精神の解放を主眼するとするものとして位置づけることができるというふうに、ひとまずこのようにまとめることができるのではないかというふうに、思います。で、ここからもう一回また日本の方に戻ってお話を続けたいというふうに思います。日本でじゃあ漢詩がどういうふうに、読まれていたかということをもう少し別の、まあ、文献といっても、まあ、有名なもので、こう見ていきますと、土佐日記にこの例があります。年代でいうと、まあ、935年というふうに、一応昭平4年というふうにすればですね、確定はすることはできるわけですから、年代でいうと、さっきの例の漢学英よりも30年遡ることになって、道真が没してから30年後っていう感じですね、935年だと。という、まあ、そういう位置の、まあ、記事ということになりますが、26日なお神の立ちに行って、あるじに死ののしりて、路頭までに物を片付けたりと。空歌、声を上げて言いけりと。大和歌、あるじもあろうども、ことひども言い合えるけりと。で、空歌はここに絵描かず。これは東京大学の田村隆さんが、漢詩っていうのは書かれないというところに、あれは源氏物語について、おっしゃってたんだと思いますが、土佐日記についてもこの記事についてもおっしゃってたかと思いますけれども、いうことを注目されていて、それは、まあ、女性に固くして書いてるっていうことと関わりがあるということなわけですけれども、まあ、確かに空歌、声を上げていいけりとあるけれども、その空歌がどんな空歌かはここには書けないと。で、大和歌の方は書いてあるんですね、というようなことがあると。ですので、これだと、訓読か音読か私は知りたいのに知りないなというようなことに、まあ、なるわけですね。書いといてよみたいな感じはありますけれども、書けないというふうに、ここでは書いてあります。で、もう一つ注目したいのが、うつほ物語なんですね。で、うつほ物語は成立は970年代ですだと言われてますので、10世紀の終わり、後半から終わりということになるでしょうか。もちろん源氏や、枕よりも早いわけですけれども、源氏に先行する物語と考えているわけですけれども、これは金ことですね、が一つの軸になっている物語ですが、同時に詩というのも空歌ですね、というのも何度も何度も出てくるんですよね。それは、まあ、物語の性質上、うつぼ物語をご覧いただければなるほどというふうに思っていただけると思うんですが、で、実はそのうつほ物語の中でも、どの漢詩、その漢詩そのものはさっきの土佐日記と同じで出てこないんですよ。で、これはもうすでに指摘されてるんですけれども、どういうふうに読んでるかって出てこない。ただ声がいいっていうのは何度も出てくるんです。だから声がいいということだけが、いい声だ、いい声で歌ってる、声が素晴らしいっていうのだけ出てきて、実際にそれがどうかというのは 実は問わないという状態がとなると、これ舞台としているのは少し遡って、嵯峨天皇の頃あるいは宇多天皇の頃というふうに、物語の、まあ、場というのがあるのではないかというふうに言われていたりもするわけですが、その前の状態として歌っている書いているということになりますと、そこで歌われている声はもしかしたら音読かもしれないと、もしかしたら訓読かもしれないということがあるわけですね。しかしそれは書かれないんですね。でそれをちょっとそのなぜかというよりも、書かれないということは書かれないということの意味もまあ大事なんですけれども、むしろその声の存在そのもので十分であるという捉え方になっているというところが面白いなというふうには思います。で、例えばこの最初の例ですけれども、その日を題出して栄養しつつ文作りたもうと、これは文と呼んだり歌と呼んだりします。これも面白いです。つまり詩というのは文であり歌であり文字であり声でありということですね。文という読みがあったり歌という意味があったりします。で、歌い弁の主となる主催一人は、文作る、この場合は書と書いて、これはでも詩なんですね。で、こういう書き方もあります。で、一人は口実、ただ宇津穂物語のテキスト自体は何というかかなり、検討が必要なものなので、あまりテキストに依拠して、議論を組み立てることは難しいんですけれども、まあ、一応指摘だけはしておきたいと思います。で、日暮れて詩作り果てて読ませたまいて、面白き句は皆図したもんと、面白き句は皆図したもんですね。詩を作って読ませたまいて、この読ませたまいてっていうのは多分音読してるんです。音読って訓読か音読か分からないですが、声に出して読んでる。で、図したまうというのは多分面白き句の実を図してるわけですね。それを何らかの調子をつけて読んでるということになると思います。で、うだいべの音声は糸をたこういかめしゆ、大将の音声は糸を面白い哀れないというふうに、声の質がここで品評されているわけですね。これはだから先ほどの一番最初に例に出した源氏枕と共通することです。声の良さ、声の性質というものがここでは言われていると。夜降るまでは踏みずんじ、暁方になりて風糸哀れに、この葉雨のごとくに降るほどに、利子だらに読みたもうと。利子はこれはうつほの物語に出てくるタダコソという登場人物がいるんですけども、それのことなんですが、仏堂に入っちゃったの でそこで利子の位なので利子という呼ばれ方をされてるんですけども、だらに読みたもうとあります。大将未熟めれたもう、僧の金、僧のことですから、僧の金ことですね、僧のことを引き合わせたもうというふうに、僧のことに合わせてだらにも読んでるわけですね。これも漢学園の場合と同じで、そのダラニの声と詩の声っていうのが、まあ、いわば共演していることになるというわけです。で、少し時間があれですので、急ぎますと、その声というものが個性を持っているということについては、嘘の中ではこういったちょっと長いですけど記事があります。これは詩がどう作られていたかっていうことがこの時代よくわかるので、ちょっと長めに引いてるんですけども、遠い賜りて八人の文作ると、神田ちめ神道たち宮家の家の子作り賜り、作り果てて御殿に出て仕立て祭るとあります。で、式部の上工事して読み上げ、もろずす、もろずすとあるから、これみんなでこう声を上げて読むということがあるわけですね。でその後少し時間を置くんです。これ夜になってからというのがこの中略部分に入っていて、夜になってから主の弟より始め立てまついて金を遊ばす限り、その声に調べて、やっぱり金に合わせるんですね、楽器に合わせて。で、今日の詩経ある句を合わせて遊ばすに、だからこれもその句の中で良い、詩の中で良い句を取り出してそれを楽器に合わせてるわけですよね。で、この時、まあ、この工事のですね、なんていうか、計らいというと良い意味になりますが、良くない方の計らいで、この主人公であるところの東栄の句というのは読まれなかったんですけども、読まれなかったんだけども、己が作れる詩を声の限り振り立てて、ずする声と、駒鈴を振り立つるに劣らずというふうに言うわけですね。で、主の弟が今日の詩に聞こえない句が一人称する人がいると、誰かというと、このこういう面白き声が聞こえるというふうに、で、お前は誰かと、漢学院の西蔵氏の学長藤原の末夫さんというふうに言うと というのがあるわけです。でもう一つ面白い、ものとして、これは先ほどのこれが訓で読まれているのか音で読まれているのかどっちかわからないと言いましたが、実は宇津穂物語には答えが書いてあって、これも非常に面白い記事なんですけども、年掛けの主の主その手にで小踏みにかけりって、その古い書体で書いてあったということで、少し飛ばしますと真ん中あたりですね、で例の花の宴などの工事の声よりは少しみそかに少しこう低く読ませたものと、七八枚の書内と果てに最後に一度は句に一度は声にと読ませたまいて、これはやっぱり訓読と音読というふうに考えるのが自然だろうと。で面白しと聞こしめすをはずんぜさせたもうというふうに、やはり面白い句をこの部分だけずんじさせているわけですよね。で声意と面白き人のずんじたれば、意と面白く悲しければというふうに、この句の面白さと声の面白さっていうのがセットになっているということがわかります。で そこにおいては訓と音の別はないということになるわけですね。で、最後にちょっと、和歌の世界との接続ということで、言いますと、後に後にでもありませんけど、和歌の漏洩集は和と漢を両方漏洩するということで成り立つわけで、そこにももうすでにその声のをめでるということが一つのもう定型になっていて、ということがあります。で今日のお話はそこに至るまでに何があったのかということを考えたいと思ったわけですけれども、そのそこに至るまでの中に、大江の千里の、千里衆の中に、いわゆる九大和歌の走りと言われるようなものがあって、要するにこれは漢詩の翻訳であるというような言い方をされることもあります。で例えばこの、風景漢字に属すというつくというのを、定めなく吹き来る風は、これが本人ですねに当たるわけですね、先分けてなどか静けき人に、静けき人にってこれですね、つくらというふうにこう対応しているわけです。だからある種のこう直訳調だというふうに言われたりもします。でこちらも同じような形です。静かなる時を求めていずこにか、これはもう本当に訓読に近いですね。花のありか、花のありかで結構補ってるんですけど、共にこの春を花のありかにしているわけですね。で共に尋ねというふうになっています。で、こういったものは言ってみれば漢詩の直訳調で、それがどういう意味を持つのかということで、いろいろ先行研究もあるのですけれども、ここで私の今日のお話の文脈でいうと、言ってみればですね、これは、例えば今日のお話おしゃれなことで言うと、これそのものを音読で読んでも訓読で読んでも、その声の良さというものによって美的環境を催すものというふうになっていくというような時期において、それをじゃあこの和歌の形にしてみるとどうなるかというような試みとしてあったと考えてもよいのではないかというようなことなわけですね。つまり漢の漢字で書かれた文字と、それからその文字からいかなる声を引き出すかということがあったときに、音読によって引き出す声もあるし、訓読によって引き出される声もあると同時に、こういった和歌の形、大和歌の形にする引き出し方も試みられたというふうに考えてもよいかなというようなことであります。で、最後にまとめです。もともと儀式や学習のために朗唱というのは行われたと考えられるわけですけれども、儀式には朗唱が不可欠です。それから学習にも朗唱が不可欠です。 ですからそこが出発点だろうというふうには思われるわけですけれども、一方で自らの心を表現する手段、これは吟詠という言い方で呼ばれるわけですが、ともなって人吟詠は切り離せないものとなっただろうと。で日本では基本的に最初は漢籍は漢音、五音漢音と両方ありますが まとめてここでは感度の音ということで感音というふうにいたしますが、による音読が行われたけれども、その八教諭の詩などの各の原因が広まるにつれて、訓読による吟詠も行われるようになって、どちらの声も、詩の声として享受されたというふうに言えるのではないかと。で、声の良さが重視され、訓か音かに優劣はなかった。で、まあ、こういうふうに文字解釈の技法として始まった訓読が文字の音声化としての性格を持つようになった一因は、あくまで一因ということですけれども、この核を経路とした監視世界の取り込みっていうのがあったんではないかということですね。で、これは九大和歌ということとも関連します。で、この辺はこれからもう少し考えていかなければいけないんですけれども、そういうふうな経路が一つ考えうるのではないかということで、私のお話でお断りいたしたいと思います。
どうもありがとうございました。今またデフランスさんにお願いして簡単なフランス語でまとめてもらうことにいたします。ここでよろしければ。
Ça fonctionne pas.
Nous allons avoir un résumé en français.
Oui, je vais essayer de vous proposer un résumé en français, si possible un petit peu plus bref que ce matin. Je vous prie de m'en excuser. Ce à quoi nous allons nous intéresser ici est le kundoku, non pas seulement sa qualité de lecture explicative, mais en ceci qu'il devient une partie véritable du paysage sonore de la langue japonaise et un objet esthétique. Dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de la poésie. Alors, on n'est pas sûr exactement de savoir quand le kundoku a commencé en poésie. Monsieur Saito a proposé comme évaluation raisonnable l'idée qu'il aurait commencé au 9e ou peut-être au 10e siècle. Mais en tout cas, lorsque l'on arrive à l'époque de Heian, la situation de la psalmodie de la poésie est tout à fait multiple et complexe. On a notamment une réalisation de la poésie en ondoku et en kanon, comme on voit dans le cas de Sugawara no Michizane, qui raconte lui-même ses propres récitations. Une réalisation probablement fantasmée en pur japonais, comme dans la légende racontée par Oe no Masafusa sur ce même Sugawara no Michizane. Une utilisation de la lecture vernaculaire sinisée, que l'on retrouve, donc le kundoku que l'on retrouve dans les notes de chevet de Seisho Nagon d'un côté et dans le dit du Genji d'un autre, et qui est souvent une récitation des poèmes de Baiju, qui occupe vraiment à l'époque Heian une place centrale. Et on trouve enfin une lecture on, que l'on voit voisiner avec une lecture en kundoku dans un récit touchant au kangakue du Xe siècle, à savoir donc un groupement de moines et d'étudiants de l'Office des études supérieures. Cette pratique de la psalmodie est désignée par divers noms. On trouve notamment les termes gin, ei ou ju. Et ce que nous allons tâcher de faire ici brièvement, c'est de proposer une courte généalogie de cet acte de récitation en Chine puis au Japon. Alors, dans le cas chinois, d'abord, cette psalmodie, cette récitation intervient dans un contexte rituel ou un contexte d'étude qui est celui de la psalmodie des classiques confucéens. On trouve l'expression Gin Ei Shisho, n'est-ce pas ? Donc, psalmodie du classique des documents ou des odes, ou psalmodie des classiques. Psalmodie d'un contexte rituel qui devient un acte de résistance à partir du moment où l'on ne se trouve plus dans un siècle qui respecte justement ces idéaux confucéens. Plus loin encore dans l'acte de résistance, on se met à percevoir dans la tradition chinoise la psalmodie comme l'expression spontanée de pensées, de sentiments libres de contraintes, tels qu'on en trouve de nombreuses traces dans la littérature des ermites d'inspiration taoïsante des six dynasties. Il est amusant de constater, par parenthèse, que c'est de cette tradition taoïsante des six dynasties que va se réclamer la déclamation poétique de Banquet, qui se place dans la filiation de cette tradition taoïsante, et dont on voit la trace, par exemple, dans la préface du rassemblement du pavillon des orchidées de Wang Xizhe. Si l'on passe à présent au contexte japonais, on retrouve cette dimension collective de la composition et de la déclamation, par exemple, dans un passage du journal de Tosa, de Kinotsurayuki, au début du Xe siècle, et un autre texte qui nous fournit des renseignements plus précis sur cette pratique de la psalmodie, de la récitation poétique, est Lutsuho Monogatari, qui a le mérite d'être situé en Chine, dont l'action a le mérite d'être située en Chine, et qui fait une grande place à la composition poétique et à la musique, puisque le protagoniste est un musicien de koto particulièrement bon niveau. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs qu'on assiste dans ce récit à de nombreuses scènes de banquet où les meilleurs vers sont justement repris et psalmodiés. Il est intéressant de remarquer que si on a beaucoup de scènes de psalmodie, la psalmodie elle-même ne nous est jamais décrite. On sait uniquement que tel ou tel personnage a une particulièrement bonne qualité de psalmodie, qu'il a une belle voix, qu'il psalmodie bien. Quelle est la manière dont il psalmodie? Est-ce qu'il lit en kundoku? Est-ce qu'il lit en ondoku? Comment est-ce qu'il lit? Quel est le rendu sonore de cela? Il n'est rien dit. On y découvre aussi, fait intéressant, dans ce même Utsuro Monogatari, des lectures alternées de poèmes et de dharani accompagnées de musique, ainsi que, dans l'un des derniers cas qu'a présenté le professeur Saito, les mêmes vers lus alternativement en lecture on, en lecture chinoise, et en lecture kun, en vernaculaire. Pour terminer, pour terminer notre généalogie, si l'on peut dire, cela ne va pas sans rappeler l'entreprise d'un Oe no Chisato, qui, dans le recueil qui porte son nom, va alterner des vers chinois tirés de poèmes célèbres, notamment de Baijuyi, et des poèmes japonais de l'auteur, qui sont dans certains cas, comme ceux qu'a analysé le professeur Saito, comme une mise en waka de la lecture vernaculaire de ces poèmes, du kundoku de ces poèmes. On a ainsi une généalogie qui nous a mené de la récitation en Chine à la récitation japonaise, variée, comme nous l'avons vu, en ondoku, en kundoku, et jusqu'à l'espace même de la composition poétique située entre le cynétique et le vernaculaire. Je m'en tiendrai là.
Merci beaucoup.